藤沢歴史探訪、今月は藤沢ゆかりの作家芥川龍之介をテーマにお届けしています。今日も藤沢市文書館の学芸員でいらっしゃいます中村さんに伺っていきます。中村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
気がつけばもう4週目ということで、このテーマラストの回になります。1週目、2週目、3週目としっかりとね、聞いてくださったリスナーの皆さんにとってはちょっと寂しいなって気持ちになると思いますが、今月のですね、中村さんのお話を聞いて、ぜひ皆さんに見ていただきたいものがたくさんあるということを改めて今日の回でお話をね、伺っていこうと思うんですが、さあ、この藤沢市文書館には芥川龍之介に関する、その資料があるということなんですけれども、大変貴重な資料、どういったものがあるのか中村さん、ご紹介いただけますか。
はい、藤沢市文書館にはですね、葛巻文庫と称してですね、芥川龍之介の実質資料565点を含む資料群がございます。その中で公開可能となっているものが1500点ほどございます。その中には芥川龍之介の実質資料に関して言えば、紹介しました日の出会ですとか、あるいは手帳67のような手帳類、そしてノート断片や草稿断片のようですね、断片類ですね、そういったものがございます。
数の多さにちょっとびっくりしたんですけれども、はい、それ長村さん、先週のおしまいにですね、手帳6、手帳7の話題、はい、触れていただいたんですけれども、これもその修復が行われましたっていうのが先週のラスト中村さんの言葉だったんですけれども、はい、これ修復された結果どんなふうになっているのか、
それでは現物をお見せしながらお話をいたします。はい、手帳6はですね、非常に劣化が激しかったために、まず手帳をばらしてですね、1枚ものにしたところで脱酸性化処理を行いました。これはインクがにじむことを避けるためにですね、紙に添加された酸性物質がこれ以上紙を酸化させないためにするものです。その後、紙の表裏を透明なポリエステルフィルムでコーティングする方法で修復されました。これはフィルムエンキャプシュレーションと呼ばれる修復方法で、アメリカの議会図書館が開発した資料の修復方法です。これによってですね、手帳が手で触れることが容易にできるようになりました。しかし、手帳が1枚ものに解体されたことで、本来あるべき手帳の状態から遠ざかる形になってしまいました。というのは、手帳に限らず本の形になっているものは、本来16ページをひとまとまりとする塊で印刷されて、折りたたんで裁断されることでページ順に並んでいくんですけれども、文書館に寄贈された時点でページの一部が欠落したものの状態になっていました。そのため修復の過程でページの順序が食い違ってしまったりもしました。そのような状態である手帳を撮影し、画像を本来あるべき手帳の形に復元し、なおかつこれまでの芥川龍之介全集では紹介されてこなかった部分の翻刻を務められたのが、今年7月19日の藤沢市の記者会見にもおいでいただいた筑波大学の大学院生である中国ご出身の蒋偉さんという女性の方です。蒋さんによって手帳6の本来の順序通りにページが並び直されました。また1998年、平成10年に刊行された現行版の芥川龍之介全集第23巻の中でもですね、手帳6および手帳7に関しては後期の中で、原資料は藤沢市文書館に所蔵されているが、破損の度合いがひどく判読不可能の箇所が多いために、前回全集の手帳6、手帳7を手本としたと記されています。もともと手帳の解読はですね、芥川の死後直後に出された全集、これは文学研究者によって元版全集と呼ばれていますけれども、そこから始まっています。この時に解読に当たったのは後に作家となる堀達夫だったのですけれども、堀の解読は1センテンスのわからないものはやむを得ず削除し、どうにか意味のわかるようなものはその不明の文字だけ四角印を持って変えた、また発表の差し支えのあるような箇所は伏せ字にしておいた、それから図は全部省略したとあります。手帳6、手帳7を含む手帳の解読は堀達夫が一人で行ってきたのです。そのこと自体は当時の状況からすれば大変な仕事であると言えますけれども、それでも全部解読できているわけではないのですね。それ以後、手帳6、手帳7に関しては基本的に元版全集のものが踏襲されてきたのです。その間、手帳6については解読の試みが行われてきましたし、それによって新たに判明したこともあります。しかし、修復によって手帳の形態が変化してしまったため、解読には制約がありました。 今回の翔さんの手帳録復元は文書館で撮影された写真データをもとに画像編集ソフトを用いて色調を修正した上で行われました。これは同様の修復がなされている手帳録につきましても同様の方法で復元可能であると思われます。そして今回の復元は芥川の中国旅行の実際を解明する手がかりになると思われます。海外の研究者からも注目を集めている芥川の手帳類が今後解読されより良い環境下で研究に利用されることを願っています。
ということはこの手帳に書いてあるのはその中国旅行の時の内容だったってことですね。
そうです、はい、
それがもうまさにこのですね復元していただいたことによってこうバラバラのね1枚ずつのものだった、しかもそれがページがバラバラだったものが素晴らしい一冊のですね本になっております。これを見た時中村さんも感動したんじゃないですか。
はい、感動しました。
何が書いてあるのかっていうのももちろんそうですけど、中村さんのそのさっきのお話の中でそうだ本の作り方って両ページでバンって切ってもダメなんだっていう、その本の作り方からそのバラバラにした状態ってやっぱりその復元するのにどのページの隣がどのページっていうのとかも含めて大変な作業だったと思いますし、今まで解明できてなかったところが解明されてるんですよね。
そうですね、はい、かなり元版全集および現行版全集で解明できてなかった部分が今回解明されましたので、その部分は非常に大きいと思います。
でしかもこの解説こういうふうに書いたんだよというのが分かりやすいですね。
はい、翔さんは非常に大変な仕事をなされたと思っています
その大変な作業をしていただき、でもこれ見ただけで本当に大変だったんだろうなってもう分かるものになりますけれども、ここまでしていただくとやっぱりその私たちにとっては本当に貴重な財産になりますし、ぜひねこれ皆さんにちょっと見ていただきたいなと思うんですが、これ私たちはこう見ることって中村さん可能ですか。
復元版はどなたでも見ることが可能ですので、ぜひ文書館に足を運んでいただければ見ることが可能です。ぜひとも文書館に足を運びいただければと思います。
この復元していただいた手帳録もそうですし、まあ、それを手に取って見られるということと、その芥川龍之介に関する資料もいっぱいあるということでご紹介していただきましたし、その中でも私たちが見ることができる資料が本当にもう数多くあるということ、今月はですね芥川龍之介について、そして藤沢氏の関わりについて、そして資料がたくさんあるということをご紹介していただきました。これからもですねこういった貴重な資料を私たちに提供していただきながら発信もしてっていただければなと思います。今月はですね本当に貴重なお話、そして分かりやすいお話、中村さんに伺うことができました。より一層芥川龍之介がぐっと近くに感じることができました。今月はですね藤沢ゆかりの作家芥川龍之介をテーマにお話を伺ってきました。今月ご協力をいただきましたのは藤沢市文書館学芸員でいらっしゃいます中村さんでした。今月中村さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。